ドニャーシャがいなくなってしばらくすると、ヤーシャのところへラネーフスカヤ夫人、ガーエフ、ロパーヒンの3人がやってきました。ロパーヒンは桜の園を売り払うことについて夫人に答えを迫っています。
さあ、最終的に心を決めてください。時間は待ってはくれません。この土地を別荘地として売りに出しますか？イエスかノーか、たった一言だけ答えてくださればいいんです。
今日決めなくても大丈夫でしょ。
今決めてください。どうかお返事を。
夫人は交わしますが、ロパーヒンは頼み込むようにして迫ってきます。夫人は自分の財布を覗き込みながら言いました。
まあどうしたことでしょう。昨日はお金がたくさんあったのに、今日はもうほとんどないわ。我らは家計を切り詰めようとして、私たちにはミルクのスープしか出さないし、料理をしているお手伝いさんにはエンドウ豆しか食べさせてないの。それなのに私ったら無駄なお金を使いまくっている。あ、こぼれてしまったわ。
夫人の財布から金貨がバラバラとこぼれました。パリで夫人の身の回りの世話をしていたヤーシャが慣れた様子ですかさずそれを拾います。
ありがとうヤーシャ。それにしても私はどうしてお昼ご飯をレストランなんかに食べに行ったのかしら。兄さんおすすめのあのレストラン、音楽はうるさいし値段も高かったわ。兄さんはなんであんなにたくさん食べたり飲んだりしたのよ。それに難しい話をしたり、店員相手に演説までしたりして。
夫人はガーエフのことを責め始めました。ヤーシャはこっそり笑っています。それに気づいたガーエフは怒り出しました。
なんだヤーシャ、失礼だろ。なんでこんな奴を家に置いておくんだ。
いいじゃないの。さあヤーシャ、あっちへ行ってらっしゃい。
夫人がヤーシャに向こうへ行くように優しく言うと、ヤーシャは笑いをこらえながら去っていきました。ロパーヒンは気を取り直して土地を売る話を続けます。
この土地を大金持ちのデリガーノフ氏が買おうとしています。売り出し日の当日にご本人自らやってくるそうなので、買う気満々ですよ。
待て待て、伯爵夫人のおばさんがお金を送ってくれる約束なんだが。
ガーエフが切り出すと、ロパーヒンもすぐに聞き返します。
いくらですか？10万？20万？
せいぜい1万くらいでしょうね。
ガーエフの代わりに夫人が答えると、ロパーヒンはちょっと呆れた様子で言いました。
失礼ですが、あなた方みたいな能天気な人たちは見たことがありません。いいですか、もう考える時間なんて一分たりともないのです。別荘地にするのです、今すぐに。そうすればいくらでもお金は入ってくるんです。あなた方はそれでもう大丈夫になるんです。
だけどね、私別荘族みたいな人たちはどうにも好きになれないわ。
夫人の言葉にガーエフも賛成しました。もはやロパーヒンにはどうすることもできません。
ああ、私は泣くか、怒鳴り散らすか、さもなくば気を失ってしまいそうです。もうどうにもならない。たまりませんよ。あなた方があまりにもわからず屋なので、私はもうクタクタです。勝手にしてください。
ロパーヒンがやけっぱちで言い返し、立ち去ろうとしたその時です。
待って、行かないで。あなたがいてくれると気が紛れるのよ。私もうずっと不安で不安でたまらないの。
夫人にこんな風にすがられては、ロパーヒンもしぶしぶそこにとどまるしかありません。ガーエフもすっかりしょげてしまって、苦笑いしながら言いました。
世間ではみんな私が全財産を食い尽くしたと言っているよ。
夫人も語り始めました。
いいえ兄さん、私が悪かったの。罪深い女だわ。 まるで狂ったようにお金を使いまくったし、結婚した相手は借金ばかりする人だった。彼はお酒を飲みすぎて死んだし、その上私はすぐに他の男の人を好きになって一緒に暮らすようになったの。だから天罰が下ったのね。息子のグリーシャが川で溺れて亡くなったのは私への罰だわ。それで私は外国へ逃げたの。あの川は二度と見たくない。ここには一生帰ってこないってね。